江戸川乱歩作、自作解説。怪人二十面相と少年探偵団。表題の私の少年探偵小説について何か書くように勧められたが、私は三四年来病気で引きこもっていて、手足が不自由なため筆が取れないので、手紙の返事などは家族の者に代筆してもらっているようなありさまである。以下の文章は、拙著、探偵小説40年、千部限定、昭和36年、桃源社の昭和11年の章に、初めての少年物という見出しで書いたものがあるので、それに、原稿紙3、4枚新しく書き加えて攻めを塞ぐこととした。ご了承ください。昭和11年の正月号から、といえば、前年の秋頃から話が決まっていたわけになるが、どういう風の吹き回しか、私は少年物を書いてみる気になった。もともと私の娯楽雑誌に書く大人物は、筋も子供っぽいし、文章も優しいものが多かったから、少年クラブの編集者が、この人はきっと子供物に向くだろうと狙いをつけたのかもしれない。前々から依頼は受けていたけれど、それほど熱烈な依頼でもなかったので、私も本気になれないでいたのだが、この頃になって、私の方でも、どうせ大人の雑誌に子供っぽいものを書いているんだから、少年雑誌に書いたって同じことじゃないか、という気になったのであろう。今では当時の心境をはっきり思い出せないが、そういうことと、一方では、進行以来の雑誌社数が昔よりは少なくなっていたところへ、少年クラブが強く依頼してくれたのがきっかけとなったものであろう。私は何でも初めよし、後悪し、流頭荼毘の性格で、昔やった職業でも入社早々は大いに好評を博するのだが、慣れるに従ってダメになってしまう。飽き性というのであろう。小説でも同じことで、大した苦労もせず、処女作が好評を博して、初期は甚だ好調であったが、すぐに行き詰まり。その転換に、やけくそで大部数発行の娯楽雑誌に書いてみると、これがまた大当たり。しかし、それも結局は流頭荼毘で、この頃は大人物がそれほどでなくなっていたので、またまた転換という心境であったかもしれない。ところが、この少年物の第一作がまた、例によって非常な好評を博したのである。私は、最初、少年ルパン物を狙って、題も、怪盗二十面相、とつけたものだが、その頃の少年雑誌倫理規定は今より厳しく、当の字がいけないということで。語呂は悪いけれど、怪人と改めた。筋はルパンの焼き直しみたいなもので、大人物を書くよりこの方がよほど楽であった。怪人二十面相は、二十の違った顔を持つと言われる変装の名人で、ルパンと同じように人を殺したり、傷つけたりするのが大嫌いで、盗むものもお金ではなく美術品や宝石ばかり。二十面相は秘密の美術館を持っていて、盗んだものはことごとくそこへ陳列しておくのである。ある時などは東京の博物館の古美術品全部を偽物とすり替えて、本物は自分の美術館へ運ぶ。という離れ技をやってのける。二十面相はヘリコプターを小さくしたようなフランス製の機械で自由自在に空を飛ぶことができるので、いざという時には 大きな木のてっぺんに隠しておいたその機械を身につけて、アメリカのスーパーマンのように空高く飛び去ってしまう。私の少年ものは、二三の例外を除いて、すべて、この二重面相と、名探偵明智小五郎、その助手の小林少年が率いる少年探偵団との知恵比べの冒険団である。さすがの怪人二重面相も明智探偵にはかなわず、どのお話も最後には二重面相が捕まってしまうのだが、しかし二重面相は、幾度刑務所に入れられても、すぐに牢破りをして逃げてしまう。そしてまた別の冒険団で活躍するのである。この怪人二重面相シリーズは少年探偵団シリーズでもあるのだが、その特徴は、どのお話にも拳銃やナイフが出てこない。つまり、人殺しがない。二重面相は血を見ることが大嫌いなのである。また、少年探偵団の方も拳銃やナイフを使わない。少年探偵団の探偵七つ道具の中には、ピストルやナイフは入っていないのである。このシリーズには、どの話でも最初はお化けのような怪物が現れたり、どうしてこんなことが、と、驚くような不思議な出来事が起こる。この謎がどうして解けるのだろうと先を読まないではいられなくなる。そしてお話の最後には必ずその種明かしがある。そこで、ああ、そうだったのか、と満足する。不思議を不思議のままで終わらせないできっと種明かしがついている。そこに、このシリーズの特徴があるのだと思う。さて、これを少年クラブに連載すると、少年雑誌に従来そういうものがなかったと見えて、大いに受けた。子供からの手紙が驚くほど来た。一年の連載が終わると、すぐ講談社から本にして出した。これもよく売れた。そんなことから、長編少年もの一本だけは毎年連載する癖がついたのである。当時は少年クラブの一人天下で、他に少年雑誌はごく少ししかなく、それらの発行部数は格段に落ちていたので、私は少年クラブ以外には書く気になれなかった。少年探偵小説というものは、無論、私が発明したわけではない。昔からそれはあった。その中で最も際立っていたのは、明治末期から大正初期にかけての三木春英の少年探偵もので、本案の呉田博士シリーズがことに人気があった。言うまでもなく、このシリーズは、ドイルとフリーマンの短編を日本の世界に移して少年向きに書いたものである。私が大学の初年級にいた頃、三木春英が日本少年だったかに創作の少年冒険探偵小説を連載中に死去したので、雑誌ではその小説の続編を広く募集した。私はその頃でも少年雑誌を読んでいたと見えて、それに応募する気になり、原稿の下書きをしたことがある。その下書きが今でも私の小保護袋の中に残っている。しかし、それは中途で締め切り日が来てしまって完結しなかったために、投書するに至らなかった記憶だが、いずれにしてもそういうことがあったとすれば、私には少年ものの下地がなかったわけでもないのである。私が探偵小説を書き出してからでは、森下雨村、小堺富木両氏が少年探偵小説をよく書いた。そしてそれはいずれも好評を博していたのだが、両氏とも私の二重面相のような思い切った非現実を書かなかったので、その大人らしさが私のものほど子供心を捉えなかったようである。 そういうふうに昔から少年探偵小説がなかったわけではないが、私の二重面相は持参すれば画期的な歓迎を受けたと言えるであろう。この私の少年物は戦争で中絶したけれども、戦後は公文社の少年に連載を続け、探偵小説が少年読者の最大人気読み物になる素地を作った。それが良いことか悪いことかは別として、そういう分野を開拓した一般の力は私にあったのだ、と言っても良さそうである。ついでに書いておくが、西洋の少年探偵小説は日本で流行っているようなどぎついものではなく、もっとおっとりしたものが多い。エラリー・クイーンはたくさん少年ものを書き、彼の作では少年ものだけがいくつも映画化されているが、その原作を読んでみると、少年の日常生活がよく出ているような童話味の強いものが多い。私流のルパン式少年探偵ものに比べては、ずっと穏やかで地味な作風である。しかしそれは、初めから本にするために書いた長編のせいもある。日本のように、毎月毎月読者をハラハラドキドキさせなければ受けない連載ものとは違うのである。これは大人ものについても言えることだが、その根本原因は、西洋では長編は初めから一冊の本として出版するのが常道であり、日本は印税では引き合わないので、まず雑誌に連載するのが常道になっている、という違いから来るのである。この少年探偵団シリーズは、映画化、ラジオ化、テレビ化がたびたび行われた。松竹と東映が1時間ものとして昭和30年代の初めに十数本作った。ラジオでは日本放送が昭和31年4月から32年12月まで毎週土日を除く5日間15分ずつ少年探偵団全部を放送した。大阪の朝日放送が少年探偵団怪人二重面相を連続放送したのは日本放送よりも前だったと思うが、これも私の少年探偵団全部を放送した。脚色はこの朝日放送のが一番良かったように思う。主題歌とも言うべき少年探偵団の歌を作ったのも朝日放送であった。その後のラジオ、テレビの放送には皆この歌が使われたようである。私は街を歩いて子供たちが少年探偵団の歌を歌っているのをしばしば耳にしたものである。テレビでは日本テレビが33年1月から35年秋頃まで毎日曜の夜30分ずつ放送し、またフジテレビが35年11月から38年秋まで放送を続けた。公文社発行の少年探偵団総書二十何冊全部のほか、ポプラ社で発行している私の大人向きの長編を少年物に書き直したもの14編をも取り入れたのである。昭和40年7月、南北社、児童文学への招待、